今日はエレミア書の最後52章です。こういうところは読んでもわからないということで、でも少しでもですね、何を言おうとしてこのことが書かれているのかと、そういうことを少しでも読み取ろうとすることが大切になるわけですね。どういう意味があってこれがこういうことが書かれているんだろう、こまごましたことしか、こまごましたことを覚えてもあんまり意味がないわけですが、こう何度も繰り返して読むと大体何が起こったかということが分かる。だからこのようなことが起こった、なんでこれが書いてあるのか、なぜこういうことが起こったんだろうか、そういうことを考えながら読むということですね。それでこれはエレミア書の全体を最後にですね、要約しているところがあるわけですね。でその最後にこのようにやはり要約をしたわけです。でここに書いてあったことは今までさまざまな観点から書かれてきたことですね。で最初にまず当時のこの滅びること決定的な状況になった時の王がゼデキヤ王であったと。そしてなぜ滅びることになったのか、ここに書いてあるような非常に大変な状態になったわけですね。大軍が攻めてきて、そして神殿や王宮、エルサレムの家屋、この13節にあったように、みんな焼き払われたと。たちまちですね、そこでおる人たちは生きていけないわけですね。そして多くの人も殺され、逃げ出した人もああいう砂漠地帯の中でもう生きていけないという人がたくさん出たわけです。で残った人たちは非常にたくさんの人が、何万という総勢ですね、何万という人になった。男だけで最後の人数が4600人と書いてありました。こういう方は大体男だけなんですね。だから女子供も含めたらこの倍にはなる、倍以上になるので、1万5千人ぐらいだろうと。これを1万5千人がまずですね、一列で歩いたら相当な距離になるわけですよね。一列で2メートル間隔ぐらいで歩いたら、1メートル間隔でも1万5千メートルになるわけですね。その場合になるが3万メートルと、まず数十キロにはなるわけです。2人2列でしてもですね、15キロとか、砂漠地帯をそれなりに休む人も弱る人もおるから整然とそのように軍隊により行けないとすれば、もうずっと砂漠地帯を延々と続いたという記述もあるわけですね。その連れられていった人たち、ソースですけども、実際、たくさんの人がですね、追加これ何回にもわたって連れ去られたということです。こういう事態になった原因が書いてあるわけですね。だから最初にこの原因のことはですね、難しいとわからないということではないわけです。二節にあるように主の目に、人間の目ではなくて主の目に悪とされることをことごとくすること、なすこと、みんな主の目に神様から見て悪党だった、悪いことだったと。神様を前にして正しい道を少しでも行こうとすることはなかったと。それで、神の都であるエルサレム、南部のユダ王国全体が神様の裁きを受けたと。もう非常に単純なことですね。 そういうふうにこの大きな大変な出来事が神様の前に悪とされることを行ったと、要するに罪を思わず罪なんかでないと、そのようにしてからこのような民族の一大事件が起こったんだと、悲劇が起こったのだということですから、そのことは決してわからないことではないわけですね。細々書いてあるから、初めからですね、いや、こんなん読んでもあんまりわからないと思ったらいけないので、確信になる部分は極めて単純なわけです。聖書が言おうとしていることはですね。で、あとこのことが根本にあったと。長いエレミア書も、聖書全体もそうですね。主の目に悪とされる、主の目に喜ばれることではなくって、そのようなことを繰り返し繰り返し行っていたので、神様の前から捨てられることになってしまったと。現代の私たちもまさにそうで、神様の前に良くない、神様はこんなこと見ておられないだろうとか、このぐらいのことはよかろうとか思って、そういうことを重ねていくと、必ず何らかの形で裁きが起こるという。なことぐらい神様はされんだろうと思ったかなと起こす、そういう非常に深い認識があったわけですね。聖書全体にあるんですけど、ここでもそうです。で、あと具体的に、ゼゼキヤ王の第9年のこんなことまで書いてあるんですね。10月10日とか、これほど重大な事件だったからです。ユダが滅んでいくというのは、これは BC の588年、そして第11年ということは、これは586年で、この時にも決定的に滅ぼされたわけです。これも年代は非常に大事なわけですね。繰り返し出てくるわけです。ゼデキヤ王の第10年 BC586 年にユダ王国が滅び去ったというわけです。今から2586年ほども前だというわけですね。そんな古い古い時代のことがこんだけ克明に書いてあるわけです。日本では一切の記録も本も何も文字すらなかった時代なんで、そういう意味ではこのような今日に通じる深いですね、ものの見方がそんなに昔から書いてあったっていう、こういう精神的な世界ではものすごい大きな差があったということがわかるわけですね。で、それが今もなお、残念なことに、その精神的世界の大きな落差っていうのは現在もなおも続いておるということが言えるわけですが。で、食料が尽きる、6番6節にこのように取り巻かれたら、これは日本のああいう戦国時代とかいろいろにもあったわけですけども、直接武力攻撃をかけると味方の方もたくさん死ぬ、ことは死に物狂いで襲ってくるから、だから周囲を取り巻く、そして確実にたくさんの兵が中でおれば毎日たくさん食べるわけだから、食べ物がなくなっていく、こういう方策で、飢えによってですね、そして降伏させると、秀吉が中国地方の高松城を占める時にも、こういう水をいっぱいですね、大きな掘って、そして西の周囲を取り巻いて、そして、このように兵糧攻めですね、ヨーロッパ飢えて、そしてもどうしても生きていけない状況に追い詰めたと。天草四郎の乱の時にも幕府の大軍が来たけれども、最初は地元の殿、軍がやったけども、どうしても勝てなかったので、幕府の命令ではるばる江戸からですね、やってきた者たちが兵糧攻めをやったわけですね。そして時折、もうあまりの上に城外へ逃げていく者を殺して、家の中を調べたら草しかないとか、本当に徹底して飢えとるというようなことから攻めに行ったということもあるように、このような飢えが激しくなったらもう本当にどうしようもないということだったんです。で、みんな逃げ出す。 夜中にカルデア人が都を取り巻いていたが、どうこうと逃げていった。で、王もこのように、追跡された。8節にあるようにですね。そして捕らえられた。そしてこのバビロンの王は、このゼドキヤの目の前で彼の王子たちも殺して、ユダの将軍たちもみんなそこで殺したと。その上でバビロンの王はゼドキヤの両眼を潰した。水道の足かしをはめて死にまで牢獄とも、こういう、考えられないような悲惨なことをされてしまったというわけですね。ね、このことは2500年も前だから起こったのではなくて、前にもちょっと触れたことがありましたが、炎のランナーので知られている、ディテルというオリンピックで金メダルを取ったような人が、中国伝道の熱心なクリスチャンで、そういう栄光を全て捨ててですね、中国奥地の非常に困難なところに伝道に赴いたわけですね。多くのイギリス人宣教師もみんな帰って、危険だから、それでもなおとどまっていたんですが、日本軍に捕らえられて、英国にいられて、そこで、病気になって死んだわけですね。そういうキリスト教的視点から見たらですね、金メダルを取ったとか言って、別に国中では全然ないのに、国中が喜んでいますなんて、そんな大げさなことを言ったりしますが、神の前にはですね、そういうものは全く意味を持たないわけですね。みんなが人間を褒めたったら、莫大な金がそこに注ぎ込まれている。それら全てを捨てて神のために、そして命まで捨てていったと、そういうようなことが本当に大きなことだったわけです。ここでも、ね、そのこと、その当時の状況を書いた書物の中にですね、イギリス人が書いている中に、日本軍が中国人の捕虜をですね、両眼を潰して垂れ下がらせて、両眼ですよ、それで、引っ立てていったと、晒し者に。そういう残酷なことをですね、していたということが、今言った、リテルの宣教師のリテルのことを書いている文の中に、そういう状況であったというんですね。随分ですね、ひどいことをすると思いますが、今も昔も人間というのはどこまでひどいことをするのか分かりませんが、こういうことが起こるということです。日本と韓国の朝鮮半島の人との、いまだに険悪な状況がずっと70年続いている。その一番出発点は秀吉だったわけですね。豊臣秀吉が大軍を持って、朝鮮半島に攻め込んでですね、でたくさん村を全体焼いたり、たくさんの人を殺したり、自分の手柄を証拠として花をたくさん添いでですね、その花を添われた人たちは一生本当に悲痛な思いで生きていったということなんですね。何万何十万という人が日本にも連れてこられたということです。これほとんどそういうことは日本では知らしようとしない、教育の場でも。時折毎日新聞の先日そういうことははっきりと書いてあった、その朝鮮の通信使、朝鮮からのその以降少しでも回復させようと徳川が通信使を受けるようになった、それが世界の記憶遺産にですね、ユネスコの登録されることになったというんですね。のことは NHK でも本当にほとんどあんまり触れようとしなかったけど、毎日新聞ではかなり詳しくですね、いろんな経緯から書いてあったわけですね。その今言ったようなことも、同じ世界の記憶遺産というのは、こんなこと本当に知らないままです。それをしようと思ったら、いかに日本軍が豊臣秀吉なんか残虐なことをしたかと、その修復のために徳川が朝鮮を受け入れようとしたというわけですね。あるいは触れなければいけないから、そういうことになったわけです。そんなふうに、戦争ではこんな残虐なことが、行われる。でもそういったこともすべてですね、さっき言ったことに、原因があると言おうとしているわけです。12節以降のことも。死の神殿、13節以降。王宮、エルサレムの家屋もみんな焼き払われたと。城壁もみんな取り壊されたと。 そして貧しい民の一部、都の民のうちに残っていたもの、他の同胞を捕囚とされて連れ去られた。そして貧しい民の一部は、残されたとか。そして17節以降は、神殿の中の貴重な聖堂やそういったもの、いろんな器、神殿の用具も全部、持ち去られた。金製品も銀製品も19であり、価値あるもの全部みんな取られて、そして神殿も焼き払われて、徹底的に破壊されたということですね。で、こういうふうに、町も王宮もエルサレムも神殿も人々も全面的に破壊、略奪されてしまった。ユダヤ人の長い歴史の間でこれほど徹底してですね、滅びされたということが、まあ、初めてだったわけですね。そういうことでこのように、バビロンによる攻撃というのは非常に詳しくですね、この前見たように延々と書いてあったわけです。そして、このことに関してですね、この深い悲しみということをエレミアが触れているこの哀歌の中でですね、これはエレミア哀歌と言われますが、エレミア書に並べて書いてあります。エレミア書の例えばですね、哀歌をちょっと見てみます。エレミア書の今までに何度か見ましたが、一章最初からですね、一章の最初からその徹底した破壊、たくさんの人が死んだ、焼かれた、それを私たちは想像力が貧困だから思い浮かべないわけです。だからここに書いてあることが切実な内容として伝わってこないんですよね。戦争の場合でも目の前で人が銃撃、あるいは火災、戦争の場合だったら敵弾によって、あるいは自分たちも飢えで死んでいくという、まあ、そういう、もう恐ろしい状態、それが一章最初から書いてありますね。二節、夜通し泣いて頬に涙が流れると。三節、貧苦と重い苦役の末にユダは捕囚となって連れて行かれた。それからその原因について、書いてありますが、エレミア哀歌の18節、哀歌の一章の18節以降です。ここで私っていうのはユダの民がこの私と称して言ってる、私ユダの民が主の口、主の言葉に背いたのだと。で二十節、哀歌の一章の二十節、見てください主よ、この苦しみを、胸を張り叫んばかりだと。私ユダ民族は背きに背いたのだと、このことが繰り返しですね書いて、22節、あなたに背いた私がこんなに苦された、神様の背き、これは普通の悲しみと非常に違うわけですね。普通の悲しみは愛する人が、まあ、亡くなった、事故になった、あるいは自分が人からバカにされた、見下されたというふうなことがいろいろある、あるいは健康がしてどうなるかわからない、ここはですね、神様に背いてしまったと、そしてこんなひどい状態になったという、その罪に関わる悲しみを思い入っているということなんですね。か もう一つこのような大きい出来事をですね、でも全体としてこのように見ている、それは2章のエレミア書の2章の17です。エレミア書の2章の17、主は計画したことを実現し、約束したことを果たされるのだと。だからこのような悲惨な目に遭ったこともですね、神様がご計画したこと、背きに背いていけば必ず裁かれるんだと、滅びるんだという、そのことをですね、約束したことを実際に実現したのだと。偶然的に起こったのでないというわけですね。まあ、そうしたことが言われています。で、エレミア書ではですね、このような絶望的な状態の中から、それでもですね、この3章の18以降です。3章エレミア書の3章の18から22、23というような、これ以降のことには、これは聖書の大きな特徴で、3章の18から見てもですね、愛花の3章の18、私の生きる力は耐えたと、だけどただ死を待ち望もうというですね、こういう姿勢です。もう耐えたからもう死のうと、耐えたから、生きる力なくなったからこそ死を待ち望もうという、こういう姿勢は、私たちも最後にこうですね、病気が重くなったり、あるいは事故やなんかでですね、もう死ぬと、もう生きる血は耐えたからこそ死を待ち望もうという、このような信仰ですね。これは神様、主というものを知らないところだったら、生きる血があったらもう耐えたから本当に死んでしまうわけです。日本は若者の自殺率というのは、全体の自殺率も非常に多いんだけれども、若者の自殺は特に社会的にも非常に多いということなんですね。それで21でも、再び、たとえ私の魂が沈み込んでも再び心励まし、なおも待ち望み、そして死の慈しみは決して絶えない、22、憐れみも決して尽きないと、朝ごとにあなたになるという、こういうふうに、絶望の中から非常に強い希望を抱くようになったということが、この愛歌の中にも見られるわけです。それからもう一つ、今日のところと関連したところを見ておきたいと思いますが、それはエゼキエル書です。エゼキエル書の17章、これ17章が大体この当時のユダの国の状況を象徴的に記しているんですけども、ちょっと長いからもう後のところだけちょっと見ておきます。後のところ、実験で17の11から、エゼキエル書17の11からですね。エゼキエル書1320ページです。1320ページ、 1320の17章。十節が死のなしなる神の言葉が望んだ。この反逆に語れ、たとえ、これはずっと手前に書いてあっても略しましたが、バビロンの王がエルサレムに来て、王とその家来たちを捕らえ、彼らをバビロンに連れて行った。そして王の子らの一人を選び、これと契約を結び、誓いを立て、さらにこの有力者も連れて行った。それはこの王国が高ぶることなく従順になり、契約を守り続けるようにさせるためでもあった。しかし彼は王に背き、エジプトに使者を送って馬と軍勢を得ようとしたと。こんなことをやっていいだろうかと。この特別に選ばれた人がこのようにですね、して少しでも従順になるようにと、王国が高ぶることないようにと、守り続けるようにと言っても、こういうふうにエジプトに使者を送って馬と軍勢、これエレミア書で繰り返し書いてあったわけですね。要するに軍事力を得ようとした、エジプトの力に頼ろうとした。そこで19節以降ですね、今のエゼキエルの今17の下の段19、私は生きている、どうこと書いてありますね。バビロンに連れて行き、彼は私に対して行った背信の上に、そのして彼を裁く。彼の全軍の中で逃れた者も全て剣に倒れ、共に残った者がいても死に散らされると。そういうしたさまざまなこと、悲惨なことを通して主である私が語ったことを知るようになると。こういうことを通して神の大きな裁きの力、神の言葉、本当に実現するということを、その後で22節からですね、何書いてあるかというと、高いレバノン杉の小杖を切り取って上、その柔らかい若枝を折って高くそびえる山の上に移し替える。イスラエルの高い山にそれを移し替えると、それは枝を伸ばし実をつけ、うっそうとしたレバノン杉となり、あらゆる鳥はそのもとに宿り、翼のあるものはすべてその枝の陰に住むようになる。その時ののすべての木々は、主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、また生き生きとした木を枯らし、枯れた木をも茂らせるということを知るようになると。このですね、柔らかい枝高くそびえるイスラエルの山に高い山を移し替えたら、大きなレバノン杉になって、あらゆるものがそこに来る。で、全ての木が主である私、神がそのように高い木を低くし、低い木を高くするんだと。こういうふうにエゼキエル書もですね、これはバビロン捕囚の時の預言者ですね。で、ここでもですね、この裁き全面的に体験した人なんですね、このバビロの捕囚エゼキエルは。でも、そのただ中でこんなふうに、徹底して裁き、苦しみが起こるけれども、神様はまたそこからですね、また別な大いなるものをですね、起こされるんだということを言ってるわけです。これもはるかにイエス・キリスト様のことをですね、部分的には予言してるということになるわけです。ユダの民は徹底して滅ぼされたのにですね、はるか後になって、これから500年以上も経って、確かに大いなる若枝で、あらゆるさまざまなものがそこに宿る、翼あるものは全てその陰に、野の全ての木々は、世界の全ての人、文字通り全世界にまでですね、本当にイエス様こそが本当の導き手だということを知らされていったわけですね。で、こういうふうにエレミアのこの時代の苦難を通してメシア、最終的にそういった状況から救い出す方ということを示されていったということが一方ではあるわけです。で、 そのこと最後にですね、もう一つだけ、このバビロン捕囚の時の預言者、バビロンエジェ、バビロンで追った預言者なんですね。神様はエルサレムのところでエレミアを召し、またバビロンでエゼキエルという預言者を召し出したわけですが、34章エゼキエルの、ここに新約聖書に直接的に通じる非常に重要なことがですね、この苦難の滅び、厳しい裁きの中から示されたということなんです。エゼキエル書の34章の11節からですね、直接的にはエゼキエル書の34章の11節、1352ページからです。ですね、34章の11、主なる神はこう言われる、見よ、私は自ら自分の群れを探し出して彼の世話をすると。牧者が自分の羊がちりぢりになっている時に群れを探すように、私は自分の羊を探すんだと、全ての場所から救い出す。私は彼らを諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼の土地に住む。これはもう実際にいろんなところにですね、バビロンだけじゃなくてアッシリア、もっとだいぶ前のアッシリアから北イスラエルが攻撃されて滅ぼされた時からも、神の民はあちらこちら散らされていった。でもそれを全部集めてくるっていうわけです。そしてこの14節15節、良い牧草地で諸国から導くと。そして15節、私がその群れを養い壊せてですね。そして16節が直接このところをイエス様が用いたわけです。あの有名な失われた羊を探したというのは、一応元はここにはあるんですね。以前から繰り返し言っているように、新約聖書でよく知られていろんなことも、隣人を愛せとか、まず神の国と神を求めとか、そういったこと、心を尽くし、心を精神を尽くして神を愛していることも、実は旧約聖書にみんなあるわけですね。この失われたものを尋ね求める、追われたものを包み戻す、傷ついたものを包み、弱っているものを強くしてくださると、こういう本当にこのメシアそのもの、イエス様自身がそういうお方だった。それをこのような最もユダヤ人の困難な時に、このような非常に深い洞察が与えられたと、予言が与えられたということなんです。エレミシア愛観にあるような深い悲しみの中からも、その部分的にさっき見たように、そのメシアというものをこうはるかに示されるように、バビロンの遠い捕囚の地で起こされた預言者もまたですね、はっきりとこのどんなにこの厳しい罰を受けても、たくさんの人が殺されても、それでもなおそれを超えてメシア現れて、再び集めてくださる、再生復活、実は民族の復活ですね、させてくださるということをこのような形で編集している。そういう意味でこのエレミア書の内容っていうのは、いろんなところにつながって波及していったものなんですね。から個々の個々の箇所がどうこうという以上にですね、全体としてこのようなエレミア書、エゼキエル書、アイカ、それからこのことは歴代史にも詳しく書いてある。もうちょっと時間があれですから、非常によく似た詳しいことが、このようなことが重ねて書いてあります。そして前にも繰り返したように、バビロンの滅亡っていうのは、このエレミア書でもイザヤ書でも黙示録でも繰り返し繰り返し書かれてるんですね。最終的には悪の力が滅ぼされ、バビロンの滅亡、悪の力の滅亡という象徴的なものに託して、これはエレミア書でも50章からですね、延々と50章、51章と何ページもあってですね、ずっと書かれてあったことですね。バビロンの滅亡、悪の力が滅ぼされ、そうしてメシアが現れると。今日の私たちもいろんなですね、バビロン的なものが、世界に、日本に、また我々の心の中にも悪をもたげてくる、 そういう暗闇のようなところでですね、この聖書の世界は絶えず強靭なこの希望というものですね、それを書き記しておるという現代の私たちへのメッセージともなっているということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。